それでは今日の御言葉を開いてまいります。マタイによる福音書の14章の13節から20節になります。5つのパンと2匹の魚によって、5000人以上の人々は満腹をしたという奇跡の記事のところです。イスラエルに参りますと、いろんなところをですね、聖書の記念すべきところを参りますときに、その一つに、5つのパンと2匹の魚の紹介というところに見つけます。そうしましたらですね、多分そのところで、なされただろうと思われる場所で、場所のあたりに時計が立っているんですね。で、いろんなところをそのイスラエルの場所を見てまいりますけれども、非常に綺麗な場所です。広い草原のような場所で、本当に、なんて言いますかね、心を引く場所であったことを今でも覚えています。それでは今日の御言葉を読んでまいりましょう。ご一緒に皆さん、
イエスはそのことをおっしゃられると船でそこを去り、自分だけで寂しいところにいたのか。すると群衆はそれを聞いて、神の中から今にいてイエスの名を呼んだ。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを覚悟が荒れて彼らの病気を治された。夕方になったので、イエスはイエスのところに、ここは寂しいところですし、地獄ももう回っています。ですから、群衆を追い払ってさせてください。そして、たまに来て、命令で食物を食べようにさせてください。確かにイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなたはまで話すときに何か食べるものをあげなさい。確かにイエスは言われた。ここには母が一つと、高が二人というのかはありません。するとエリは言われた。それを私に持ってきなさい。そしてエリは群衆の命令で、さらされてしまわれ、5つのパンと2匹の魚を取り、手を開いて、それらを祝福し、パンを割いて、それを兵士たちに与えられたので、兵士たちは群衆に食わされた。エリは人々に並べてパンを移した。そして、パンの余りを取り集めると、住民を頼みに行かれた。
アメン。今日お見せしましたこの奇跡はですね、非常に不思議な奇跡だと思うんですね。もしそのところに私たちがいたらですね、私がいたらですね、どうしてパンが増えるのかと、イエス様の手元に、集中したことだろうと思うんですね。偉大なですね、イリュージョンのようなことで、私は見てしまうかもしれません。いつもですね、どのようにして増えたのかな、手の中にいたらですね、マジシャンがですね、中から鳩をですね、こう、だっていうふうにパンがボコボコ出てきたのかな、ね、そこ例えば、手にかざして、そのカゴの中にパンをですね、入れて手をかざしたらですね、そこからパンがですね、ほぐれるようにですね、流れていって、ちょっと出てなかったのか、いろいろ考えて、どういう状況で増えたのだろうな。何度考えてもですね、推測できない、そのような素晴らしい奇跡だろうと思うんですね。以前、ジーザスという映画がありましたよね、ジーザス。これは私もビデオで見たことがあると思うんですね。非常にうまいことですね、5つのパンと2匹の魚を描写してですね、5000人以上の大勢の人たちが、この満腹する様をですね、見事に描き切っておりました。それはですね、天にかざしたらですね、天からボロボロと、何て言いますかね、タコからボロボロと、魚とか、パンがそこで落ちる。で、またかざしてお祈りをするといっぱいになって、また不祥事に分けられる。魚も同じように、魚のタコの中に入れて、イエス様がお祈りをするとですね、パッと見たらそこに魚が山になる。そしてですね、またお祈りをすると、またこういっぱいになる。そういうふうにしてですね、毎回に表現をしておりました。で、私たちはですね、映画を見たら前々にマジックのようにトリックのようにそのようにしておりますが、でもイエス・キリストがなされましたこの奇跡というのはトリックやイリュージョンの類ではなく、これは現実に起こった素晴らしい出来事だと私たちは受け止めなければならないと思うんですね。イエス様がこの奇跡をなされました時はエルサレムの神殿に巡礼する時期です。ですからイエス様を追いかけて来られた群衆、追いかけてきた群衆に加えて、 巡礼に行く大勢の人々がイエス様のその話を聞いて、イエス様がいらっしゃることを見て、村々町々から出てまいりました。で、聖書によりますと、その数は男だけで5000人で、女子供たちを数えると、それは膨大な数がですね、その時に集まったと言われているんですね。まあ、仮に1万人ほどの人々が集まったとしましょう。まあ、1万人以上の人々をですね、5つのパンと肉の魚で養うことは絶対にこれは不可能です。これは大きな奇跡であります。でもそれは現実にその当時起こった奇跡であるということをですね、私たちは確認しなければならないと思うんですね。例えば、病気治療のような奇跡というのはですね、何か知らないけども祈っていただいたらお腹の痛みが消えてしまいましたとか、気持ちが落ち着いたら痛みがあるんだけども痛みがですね、痛みと感じなくなってしまったような、そういうものではないと思うんですね。この聖書の御言葉をずっと見てまいりますときに、一つの点においてこれは奇跡であることを確認することができます。例えば、まずマタイの福音書、マタイの福音書を見ますと、イエス様に弟子たちが、この群衆を変えさせてくださいと今言いました。変えさせてください、あまりにも多くの人々がついてきたので、またさらに火が回ってきました。すなわち夜になってしまいます。しばらくすると夜になってしまうので、早く帰らなければ大変なことになってしまいます。近くに、村もなければ、近くにですね、食料を買い求めるような町もありません。たとえ村や町があったとしても、こんだけの大勢の群衆を養うほどの食料がそこに準備されていると思いませんから、早く解散して人々を帰らせてくださいとこのように言っています。ですから、この御言葉を見るときに、イエス様の前に来たのはもう考えられないほどのたくさんの群衆がいたということを確認することができると思いますよね。例えば50人や100人ぐらいの群衆だったらですね、何かあったらパッとどっかのところに行って誰かが食物を助けてれば、それで十分ことを足りることであります。でも、もうですね、こんなにたくさんの人がいたならば、早く解散しなければ今にえらいことになりますよと弟子たちはイエス様に言っているんですね。ヨハネの6章の5節と6節を見た時に、イエスは目を上げて大勢の人が人の群れがご自分の方に来るのを見て、フィリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはフィリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることをしておられたからである。弟子たちは戦々恐々だと思うんですね。どうしたらいいのだろうか、どうしたらいいのだろうか。イエス様のメッセージは素晴らしいし、人々は寄って楽しんでいるけども、現実に人々は、このお腹をすかして、そこで立ち止まってしまう現実はどうしたらいいだろうか。このように弟子たちはもうヒヤヒヤとしている状況がそこで見ることができると思うんですね。さらに次にですね、6章、これはですね、書いてないか、まあ、それに言ってですね、そのような状況の中でもうですね、群衆がどんどんどんどん増え広がって、そして時間がどんどん経っていくんですね。そしてさらにですね、マタイの14章の15節の中には、もう夕方になりました、だから群衆を解散させますよ、させましょう、このように言っています。でもですね、ルカの福音書を見てまいりますときに、9章の12節に、そのうち日も暮れ始めたので10人には身元に来てこの群衆を解散させてくださいと言っているというんですね。ここに書いてあります、日が暮れ始めた、暮れ始めた、マタイの福音書は夕方になったと書いてあります。でも当時のユダヤの、このユダヤの国ではですね、太陽が天から西にこの傾きかけると日が暮れたというふうに表現したそうなんですね。まあ、それから2時間3時間経っていたとしてもですね、多分この奇跡の行われていた時間というのは4時間55分ではないかと言われているんですね。じゃなかったら、ね、パンを食べる人も魚を食べる人もですね、食べにくい状況があると思うんです。ですから4時や5時頃のまだ日が高いうちにこの奇跡が行われた。ですからそこには何のですね、マジックも何のですね、トリックもそこに、することができない状況があったと思うんですね。またさらに、群衆の中で弟子たちが探し求めてきたら、5つのパンと2匹の魚がありましたと言っています。つまりそれまでにどんどんどんどんですね、群衆のこの弟子たちが出ていってですね、そして誰かたくさん食料を持っていますか、誰かパンをたくさん余裕に持っていますか、 魚をどうにか都合のすぐ魚を得ることができる、食事を得ることができますかと言って、弟子たちはイエス様に命じられて、そしてその群衆の中にこの紛れ込んで、そしてそれは探し求めて探し求めて、最後に出たのが5つのパンしか、5つのパンと2匹の魚しかなかったという結果だったんですね。イエス様がお祈りをして、で群衆を祝してくださいとお祈りをしたときに、そのパンの、わずかな5つのパンを、この分け与えたその時に、みんなが群衆がですね、懐からパンを出していて、1万人が養われた。ということではないんですね。もう探しに探して、この群衆の中には5つのパンと2匹の魚がしかないということが分かった上において、イエス様が祝福し、それが奇跡につながっていることですね。ですから、こういうようないろんなことを考えますときにですね、確かにこれは、奇跡が起こったと私たちは受け取るべきであります。そしてまして、その群衆が満腹した後に、それが全ての群衆が12カゴいっぱいのパンが残っているのを見て、神を礼拝し、神を褒めなさいたということですね。ですから、この話が真実であることは、どこから見てもですね、物理的に見てもそれは私たちは証明することができると思う。まして、もしこの噂がですね、この話が嘘であるならば、誰かがその当時に異論を出してですね、この記事はここに載ってはいなかったと思うんですね。でもこの記事が出て、そして聖書が編集された時にもですね、誰も異論を唱えなかった。誰もそんな話は聞いてない、そんなことありえなかった、で奇跡なんか行わなかったというふうにですね、誰も異論を唱えないうちに聖書は編集されて、そして私たちの手にこの聖書は伝えられてきているんですね。ですから私たちはどんな時にも、神様は必要ならばどんな奇跡でもなさることを私たちは信じなければならないことですね。まして聖書の世界を見ます時に、奇跡から奇跡のことが書いてあると思います。天と地が神様によって、燃えたによって創造されたということも書いてあります。イエス・キリストが少女マリアから生まれたという奇跡のことも書いてあります。そしてそのイエス・キリストが十字架で死んで、3日目によみがえって、500人以上の大勢の人々に出会って、ご自分が生きて復活したことを証しをして、天に、雲に乗って天に登っていったということも書いてあります。そしてまた私たちのこの世の終わりの時には、新しい天と地がですね、この地に下ってくるとも書いてあります。エルサレムは下ってくる。なんかよくわかんないけど、天と地が、神の国がこの地上に下ってくるとも書いてあります。私たちは、聖書を信じるクリスチャンというのは、どんな時にも、私には理解ができないけども、神様は必ず奇跡をなさることができ、聖書に書いてある約束は、すべて信仰によって信じるならば実現することをですね、私たちは信じなければならないんです。
アメン。
私たちは奇跡を信じるためでなければならないと思います。いつも意味を持って幻が実現するということを信じるためでなければならないと思います。
アメン。
では第2番目に、この奇跡を通してイエス様は私たちに何を語られたのでしょうか。まあ、奇跡はですね、神様がご自分についての特別重要な真理を鈍感な私たち人間に気づかせるための神の定義であるということに定義であると言われております。ですから、神様の真理を私たちが理解するために与えられた一種の視覚視聴覚兄弟の一つの働きだと言われていると思うんですね。ルカの福音書の中を見ますときに、この奇跡が起こったときに人々はこう言いました。ある人は、あれはエリアだ、あのイエスはエリアの再来、エリアだ。まあ、エリアはですね、墓がありませんので、エリアはもう一度この地上に現れたと、このように言う人もいました。また、ある人たちは、昔の預言者の一人がもう一度復活して、この地上に神が使わされたんだと、このように言う人がいました。でも、ルカの福音書の9章の18節から20節を見ますときに、もう同じことが書いてありますね。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っています。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った神、キリストです。このように言っています。ですから、信仰を持っている人にとっては、イエス様の奇跡を見たその瞬間に、あ、この方こそキリストだ。この方こそ神が私たちに使わされた救い主だということを受け取ることができるんですね。 ビジニアの人たち、まあ、信仰のあまり強い人でない信仰のない人たちにとっては、あ、預言者かな、力くモーセの最大かなという類しかないんです。でもはっきりとですね、弟子たち信仰のある人たちはイエス様の本性を見抜いてこの世に来ているんです。神キリストです。それに似ています。ヨハネの福音書の6章の14節を見ましても、彼らは集めてみるか、見た。すると大麦のパンが5つから出てきたパン系を人々が食べた上、なお余ったもので12の籠はいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に連れて行った。誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者。つまり、聖書の新明記の中に書いてあります預言ですね。神はもう一人の偉大な預言者をあなた方に遣わし、そしてこの地を救い、神の国を建て、この世界を救いに導くという、その預言者、つまりメシアのことなんですね。ですから彼、イエス様の奇跡を通して正しくイエス様が人々に伝えたかったことは、私こそ神が使わせれたかねてより予言していたところの私こそメシアだということなんですね。私たちは、奇跡はですね、奇跡は神が神であることの証であり、奇跡は神がご自分がメシアであることの証として私たちに与えてくださるものがあるということを知らなければならないんです、私たちは奇跡を求めます。神様助けてください。神様、こう私の人生に奇跡を与えてください。もう治らないような病気がいらし、奇跡的な神様の御業を見たいと私たちは願います。でも私たちはその奇跡を見たときに、あ、奇跡を喜ぶのではなく、恵みを受ける喜ぶのではなく、奇跡を行われるその方自身をですね、私たちは認めてこの方を喜ばなければならないと思うんです。大勢の人々は、時代の大勢の人々はですね、病気が癒されることを求め、で問題の解決を求め、いろいろな祝福、人生の祝福だけを求めてイエス様を追い求めました。だからイエス様はある時はですね、山に退かれるんですね。人々が自分の働きを通して、そしてご自分の働きを真に理解しないということを理解した時には、その時に逃げられるんですね。で、人々が王としてこの立ち上げて、そしてこのローマと戦わして、そしてイスラエルを解放するために、その何ていうか大将たちと戦わして、ユダヤ人このヘロデ王と戦わして、そしてですね、神の国を求めようとした時に、イエス様はそれをですね、全部拒絶されて、そして全てその山に退かれてお祈りに行かれました。私たちはですね、イエス様の奇跡というのは、神が神であることの証であり、そして神ご自身が褒めたたえられるべきものであり、そしてそのことが世に知らされるべきものである、これが奇跡の本当の意味であることを感謝しなければならないと思います。確かに奇跡というのはですね、私たちの人生に大きな祝福をもたらすことであろうと思います。でもね、聖書の世界の奇跡というのは、もう彼らはですね、その奇跡を受けることによって生きるか死ぬかというところの奇跡ばかりだったと思うんですね。例えばエジプトから脱出された時に、モーセを遣わして神は十の奇跡をなさいました。その時にヘブレの民はエジプトの地において、そして奴隷生活を430年間して、もう望みも何の希望もない人生を送っていました。そして彼らには神の民としての約束の祝福が与えられていたにもかかわらず、彼らはエジプトの地で奴隷生活で虐げられている限り、そのイスラエルを通して神の栄光はこの地上に表されることはできませんでした。そして彼らも、私たちは何のためなのか、神に選ばれた民なのに、どうしてこのように奴隷の生活を余儀なくされるのか。そこで奇跡を通して彼らはエジプトの地から脱出をさせられました。神様は彼らを奇跡を通して脱出させることによって何を世に表そうとされたのでしょうか。つまり、ヘブライの民、イスラエルの神様は生きていらっしゃる神であり、誠の神であることを表すために、主の奇跡を通して彼らを脱出させられたんですね。そしてイスラエル民はアラノを40年間引き回されて、彼らに神様はですね、奇跡を与え続けました。 朝夕にはパンマナが降ってきて彼らの腹を満たしてくれるし、そして肉が欲しいといえばうずらが飛んできて彼らのもうですね食べきれないほどの肉を彼らは食べることができました。彼らは水が欲しい、飲み水が欲しいといえばモーセを通して打った石から水が湧き出て彼らの喉を潤すことができました。神様は彼らの生活の全ての必要を与えて、ね、靴を与え、服をですね、衣服を与えて、そして40年間アラノで体を引き回されました。夜の極寒の寒さから火の柱を持って彼らを守り、そして夜の獣から彼らを守り、昼間はもう熱い灼熱の太陽の苦しみから彼らを守り、そして彼らを神の国に導いてくださいました。神様の奇跡は彼らがその奇跡を通して我らの神様が生きていらっしゃる。どんな状況であっても私たちの神は私たちを愛し私たちを生かしてくださる唯一な神であるということを彼らはそのアラノの生活を通して知りました、うん、ですから私たちもですね生活は満たされている。まあまあ、で日本で生活する上においてはですね、一生懸命働けばですね、生活は満たされています。でも、神様は私たちの人生に必要を行うときにいつもおっしゃることは、あなたの人生はあなた自身の手によって生きているのではなく、神様の私の手の中にあって私、あなたの人生は生かされているんですよ。与えられた健康によって仕事をして収益を得ているでしょう。またいろいろ仕事をしてもいろんな収益を持って賞賛いるでしょう。それが全てはですね、神が許しがなければそれを受け取ることができないんですよ。神様はそのことを私たちに教えたいと願っていらっしゃるんです。ですから病気やどんなことがあってもですね、問題があって解決をいただいて祝福いただき奇跡をいただいたときに、私たちはですね、与えられたものではなく与えてくださったイエス様、あなたを感謝します。私の人生に祝福が満ち溢れています。でもこの祝福の源は全部これを与えてくださった天と地を作られた神様、あなたが偉大だからですと私たちは神様を褒めたたいていかなければならない。これにですね、私たちは奇跡は起こる。しかし奇跡は私たちに神様の存在を知らせる、示すために神は奇跡を行われることを私たちは知らなければならないと思います。私たちはいろんな意味においてですね、あれもしてください、これもしてください、こうしてほしい、こんな人生を送りたいと私たちは願います。神様もですね、ああ困ったもんだな、もうね、祝福家庭といったらもうね、本当に何もかも祝福してくれて、もうですね、おんぶにして、そしておしめを取り替えるような、そういうクリスチャンがですね、いて、神様も少しですね、悩んでいるかもしれません。私たちは神様の本当の真意を掴んで神様の祝福を求めるのことになってまいりましょう。次にですね、ヨハネの福音書の6章の15節、そこでイエスは人々は自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様は、神様は私たちの思い通りに動かれること、動かれる方ではありません。私たちの計画の中に神様はですね、その計画に従って生きておられるお方ではいらっしゃいません。神様はご自分の計画とご自分の人生のこの道をしっかり持っていらっしゃいます。ヨハネの福音書の中、見ておりますけれども、例えばですね、ここで一つ思うのは、イエス様は、ここで彼らがお腹がいっぱいになったからあなた方は私を王として崇めているんでしょと言ってるんですね。で、お腹がいっぱいになったから、祈りが疲れたからあなたは私を信じているんですか、私を褒めたたえ喜んでいるでしょって言ってらっしゃるんですね。でもイエス様ご自身はですね、私はあなたの人生になくてならぬ命を持ってあなたを生かすものであることを知っていただきたいとイエス様は言ってらっしゃる。第1ペテロの2章の25節、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。この場所には載っておりませんけど、ヨハネの6章の中にですね、 私は天から下ってきた誠のパン、私は天から下ってきた誠の飲み物であり、私を食べるもの、食べるもの、私を飲むものは生きると、このように聖書は再三にわたってイエス様のことを私たちに教えています。ですから私たちがイエス様からいただくものというのは奇跡を通してなされる、私たちは神様によって生かされているという、その命をいただかなければならない。奇跡を通して、物質的な祝福を通して、その中にある神様のくださる生ける命、神様ご自身を信じる信仰によって、あなたこそ私の神、私の生ける、私を生かす誠の神だということを通して、私たちは生ける水と生けるパンと生ける神の命を私たちは受け取っていかなければならない。イエス様は私たちを生かしたいと願っているんです。物質的に祝福されたものとして生かしたいと願ってはいらっしゃらないんです。もちろんそれもあるかもしれませんが、私たちを神様の命によって生きるものとして私たちを生かしたいと、影響を与えたと願っていらっしゃる。そのために無理難題を私たちは神様に申し上げても、神は心よくそれを聞いてくださる。その祈りを聞いて、願いを聞いたら私に気づいてくれるだろうか。その祈りを聞いたら、私こそあなたを生かす真の魂の牧会者であることを信じてくれるだろうか。そういう期待を持って、神は私たちの、イエス様は私たちのいろんな願いをですね、お聞きになっていらっしゃるんですね。私たちはそのようなイエス様の真意をですね、損なわないようにしなければならないと思います。イザヤ書の、マタイの福音書の、エレミアの32章の2節。主はこうおせられる。剣を免れて生き残った民は、荒野で恵みを得たイスラエルを出て行って休みのよ。これちょっと違う。ですね。この間どんどん飛ばしてるんです。もう一つ、次のページ、これの次のページ。これにですね、私たちは、イエス様によって、私たちは真の命を持って生かされているということを、私たちは神様から学んでいかなければならないと思いますね。私が一つ話をしたかったなと思って、研修した時の話をちょっといたします。選挙の働きの団体を受けたりしてるでしょ、朝鮮省の働きです。まあ、そこに、入ってですね、3年4ヶ月、4年弱ぐらいになった時に、突然神様が、何しますか、進学校に行けという、命令を私にお下しになりました。進学校に行きたい、検診をしたい、フルタイムの検診者ね、もう全部職業を捨ててね、もう食べることも飲むことも全部神様の前に投げ捨てて神に従うという献身、フルタイムの献身の願いは数年前から持っておりましたが、道がなかなか開けなかったんですね。で、前もお話をしましたように、毎年春になりますとお祈りして、2月頃からお祈りして、ああ神様、私の時はまだ来ないですか。私は確かにもうそれ40歳で、飯を与えられたように確かに私は飯を与えられたと確信します。で、その飯を私はしっかり握って、信仰によって私は歩む覚悟があります。ああ今年もダメですか、今年も道が開けないですかと言ったら、祈りなら3月4月が終えて1年過ぎる。また次の年も同じように2月3月4月過ぎる。3年目も過ぎて4年目ぐらいの春だったと思いますが、同じ選挙会の中に一人の男性がいると、その人は進学校に行きます。私は上司ですから、もうやめさせてくださいと、何でやれるの、実を言うと、まあクリちゃんだからね、ちょっと変なやり方できないね、この子を気に入らんからやめますなんか言えないね。で、だから何でやれるの、当然上のね、何か飯があってやめるんだと思いますが、何でやれるの、進学校に行こうと。進学校行くからやめさせてください。あ、それはいい話だね、それはいいことだから、じゃあ分かりました、じゃあそれは3月でやめて結構ですよ、もちろんまだスタッフ雇ったりしますけども大丈夫ですよ。で、まあそのようにその男性には言いまして、その男性を祝福しましたけども、私の心の中には、 神様、私の時はまだ今年も来ないでしょうかという話を神様にお祈りしておりました。その年もお祈りしました。でそれで、3月の上旬であったと思うんですけども、3月上旬に、お祈り、あなたのお祈りをしました時に神様がですね、今年私はあなたをシンガポールに出したと来たんですね。道は開けたんです。今年行きなさい、今年あなたを私は捉えて導くメスというふうにやってきたんですね。ああ本当にですね、その言葉をいただきましたことにものすごい喜びがありました。でもその時、当時ですね、私は母教会がなかったんですね。牧師がいない教会、キュレスビス教会で、牧師がいない教会で、牧会者がいない教会で、奉仕をしてました。メッセージしてたということです、日曜日で。私は進学校行くけどもね、私行けないですよ。母国の教会で、日本の教会では認められてない教会で、あってはいけない教会で、私はそこで奉仕してるんですよ。誰が推薦状を書いて、誰がこれを認めるでしょう、神様。誰が認めるでしょう、誰が私を推薦するでしょう。進学校によく来てもね、推薦状なかったら、牧師が推薦、教会が推薦しなければ入れないですよ、神様。そういうのでしたら、二人の人が示されて、前を証しをしましたように、この二人の人も喜んで、私を迎えに行きました。で、それの牧先生が、私の推薦状を書いて、進学校に入ることができました。で、まあ、その時、大久保先生ね、今、牧師ですけども、その時は、まあ、信徒さんですよね、事務所長ですので、先生、今年ね、今年こそ、決心して進学校に行こうと思いました。私の腹の中では絶対許可出ると思ってます。1年目、2年目、3年目は出なかったと思います。なぜならば4年目になりまして、私はその事務所の中で、間食、窓際族になったんですね。窓際族ですね。で、なぜ窓際族なのかと言いますと、やっぱり宣教方針がこう分かれてしまったんですね。要するに、教先生の働きを一緒にバックアップしてるんですが、大久保先生の宣教方針と、私の宣教方針が3年目ぐらいからガッとこう分かれてしまったんです。でね、何をやってもですね、評価されないというかおかしいけども、何をやってもですね、納得してくれないんですね。で、もちろん全てのことに決裁を仰がなければなりませんから、上司ですから、全てのことに決裁を仰いでですね、その宣教の働きをしておりますけども、どうもこれおかしいな。そのうちだんだんですね、変な意味ですけども、変な意味ですけども、初期のその職員さんがおったんですけども、お子さんが自分の職員を一人、自分の秘書につけたんですね。その秘書につけたその秘書に、全部仕事を全部振り分けるんです。で、私はここに指名して、すいません、この秘書は私の知り合いでな、彼の知り合い、友人ですから、私もよく知ってるから、いい人なんですけども、この秘書の方がいらっしゃるので、大久保さんと私の間はね、うまいこといけませんよ。で、すぐに採決を入れなあかんこともあるけども、うまいこといけませんよ。で、この秘書の方は、確かに優秀な方かもしれないけど、私は日本の教会の全てのことを掌握して、委員会を掌握して、今までずっと選挙の働きをしてきたけども、この人の人はそれの経験がないので、この人の秘書の意見で物を決めたらダメですよと進みます。大体ですね、営利方の久保先生は、そう先生もそうだけども、絶対にですね、もうこれが正しい言うたら、もう絶対にね、もうね、右も左も動かないね。もうね、それは違いますよ。それをしたら日本の教会ダメになりますよ。この働きはもうね、すぐ終わってしまうから先生それダメですよ。で、ことある限りごとに私は苦言を申し上げなければならない立場になったんですね。まあ昔はですね、一緒に選挙旅行して一晩中ですが仕事をしながら話し合って選挙の働きをしてた関係でしたけど、どんどん心広がって3年目超えた時にこれはいけないなと思いましたね。ところがこれ現実は悪い状況になるけども、ふっと物事を違った視点から考え、あ、これが私のここでの働きの最後の年になるんだな。でも私の最後の年になるんだけども、私の次のステップはどこにあるのか。まあ、その時に与えられた御言葉が、目で見ず、耳で聞かず、心の中に思い浮かばなかったことを、神を愛するのためにいつもそのようにしてくださることであるということ。だから、あ、今は見えないけども、 全てのことには時があって、全てのことには意味があって、信仰を持っている者にとっては絶対これは祝福につながる、お互いに祝福につながることだなと考えていました。しかしまあその年も今3月に、来た時にね、夜明けしてああ電話させていただいて、そしてまたはいいいよ、そういう言葉はふと言わないんですね。はいいいよというのはよっぽどもういらないよという意味なんですね。で絶対にその自分の手の中の駒はもう絶対何て言いますか、役に立つ駒の駒は、有益な駒は逃げるんですね。いらない駒はすぐ離してしまう、その性質をしているので、あ神の時が来ました、あ感謝します、じゃあ私は、この9月の時に全ての業務を次の後輩に申し送りして、3つぐらいありますけども全部申し送りして、全部ある程度私は完成してしまうので大丈夫です。で、まあ、そうにしてですね、まあまあスッキリとして、ある程度スッキリとして進学校に入学しました。3月の上旬に、3月中旬に話をし、3月中旬にまた先生に書いて申請状、推薦状書いてます。まあこれ大阪資本協会の森尾先生です。書いていただいて申請状を送りましたら、それがギリギリで、認められて進学校に入りました。進学校に入ってですね、ものすごいと、その何て言いますか、実現したな、夢が実現したな、大久保さんとのその責任を持っている事務所から出るだけは絶対出れないと思ってましたね。よっぽどのことがないから出れない、すっきり出れないと思いました。それも出れたな、それは神の時だと言っていることです。ところが進学校入った時にですね、まあバイトとしてちょっと残りなさい、仕事をね、仕事を申し送りさなかったので、その当時私会計を持ってましたし、委員会関係を全部持ってましたし、まあ北海道、沖縄、福岡、東京、大阪、京都、滋賀、これの委員会の全部関係は全部私 の手の中にありましたし、それから発送業務してましたし、それから、録音業務、ムクタムとの関係の業務を一人でやってましたし、本の販売 のルートも全部自分で作りましたし、それから法改審と大正解 のプロデュースと全部それも全部私が一人でしてましたし、それから新聞発行じゃなくて新聞発行の発注と業者選定は私が全部してましたし、もう全部してたんですよ、ほとんどね。ただやってないのはテレビ関係だけ、テレビ関係の関係だけはしてませんでした。でそれでまあバイトであなたにしてみましょう、昼から働いて今の給料の半分ぐらいでいいから7万あげましょう、まあ、大体7万ぐらいだったんです、ね、14万か15万しか基本給はもらってませんでした。でそれで進学校に行きました。進学校に行ったらすぐにやってくるのはですね、収入がないということです。蓄えがないし収入がないということです。で彼らもですね、まあ、相談しましたけども、まあ、いつかは検診しなければならないから2人の子供がいるけども、まあ、行きましょうということで、遅かれ早かれこういう状況をやってくるので行きましょうということで進学に行きました。で進学に行ったらですね、今度は、午前中仕事をします。朝は、朝から午前中仕事して昼から、まあ、昼から仕事します。午前中は学んでします。で収入はね、少ない収入でしたけども、6万になってしまったらこれはですね、生活ができないんですね。で私はまあ外に出ておれば別に何も関係なくて、まあ、好きなことしてるというかね、進学校行って学びをしてるからいいんだけども、家内の方はですね、頭を抱えますので、ね、ああもう支払いができない、まず考えたのはその当時住んでたところが家賃が2万8000円の、まあ、これを増え住宅住んでましたので、で増え住宅も結婚するときに祈ったら払えられた不思議な増え住宅なので、で2万7000円だったところは、で市役所に行ったら減免が認められる。で家内がそれを聞いてですね、減免に行きました。書類を出しました。すいません、主人が検診をしましたので進学校行きましたから減免お願いします、収入はありません。だから向こうの人はまあ役所で一応受け取ってね、はい分かりました、とにかく受け取りました。でまあ書類を上に回したんですよね。だから電話がかかってきまして、すいません奥さん、すいませんこの間出していただいた減免認められません、なぜですか。いやちょっとね、病気とかね、基本的ななんか収入がなくなったとか、でも自分の好き勝手で進学校行ってね、収入がなくなったから減免認めてくれるのは大阪府ではそんな認められないみたいな、大気でそのさ、これ来てください、 で窓口に行ったら家内がですね、で、あ、もうダメだしね、ほんならもう、あの、書類もらって帰りますって言ったら、向こうの担当さんに、いや、あの、そんな勝手に帰られたら困りますって。いや、ダメなんでしょう、だから帰れますよ。なんか言うと、まあ、ダメなんでしょう、ダメはダメなんですけども、まあ、帰らずにちょっと追ってください。で、いろいろ話をしちゃって、で、いろいろ話して、いろいろ話すんだけども、家内の話聞いて、その担当さんが、ダメですね、それは。ダメです。まだ帰りますって言ってるけど、まあそんなようなことはないから。家内が言うてる話で。でね、まあね、できないこともないんですけども、あ、できなかったらやってくださいよ。いや、できなくてこともないんですけども、いろいろ手続きがあってね、もう手続きややこしかったら帰りますって言うまでもね、家内がね。ほんならまあ、もう一つこっちは、いいですか、私の話を聞いて、私の示すこの指のところにチェックつけてください。で、話をして。そうですね。はい。なら、彼は、はい。ちょっと。で、次、また話をして、次行こう。これから、またそこをチェックして。何箇所かチェックして、はい。手続き終わりました。手続き終わりましたそれをもう、あの、受け取ったんですね。でね、今だからありえない、今でもありえない話だと思うんですけども、なんと、2万7000ぐらいの家賃がですね、8000に転入されました。8000円。4000か8000だったんですね。もう1万円、5000円前後ですね。転入されまず、あの、家賃はほとんど減免されてなくなって、ただのような状況で、3DK の部屋ですよ。3DK のプレイ住宅で、新宿で入ってるところですね。あの、すごくいいところですね。で、そこで、あの、減免。で、まあ、それがあってですね、生活が少し痛くなりました。でも、1ヶ月もしないうちに、途端に食べれない状況ができますね。その収入がほとんどなくて、あったとしても7万くらいしか、給料もらえない状況で、貯蓄がないという状況だから。で、今度はですね、今度は食べれない状況ができます。子供が2人おります。子供たちはそんなに手はかかりません。でも食べさせることはできないし、もう食料が尽きる、お金が尽きて食料が尽きるという状況ができます。で、彼がですね、私にも、電話も持てないからね、まあ、連絡して、どうするの、いや、どうするのというの、私も困るし、まあ、いいのだろう、しょうがないね、という感じで言うけども、彼としては、私につついてもですね、私からお金は出てきません。ね、まあ、なんぼでつつかれても、ポケットから出てくるのは、ゴミのね、ことしか出てこないという状況で、ずっとあるんですね。で、彼がですね、もう、これはしょうがないと。もうね、あの主人に言うてもこれは問題解決できする力を持ってないとそれはないですよね。ただ祈るだけです。で、神様に祈りました。神様、昨日は子供たちに家中の粉をこねてですね、なんかその、お好みのようなものを作って食べさせました。で、神様、今日はですね、甘味を全部家の中からひっくり出して、台所がひっくり出して、それを引き出して、それを作って食べさせました。いよいよもうですね、明日からは何も食べるものがないんです。神様でないんですとお祈りします。そうしましたら、箴言の30章の一番最後の中にね、良い妻は食料を船に積んで運んでくるっていう言葉をいただいたんですよね。あ、そうか、良い妻は食料を自ら祈って信仰によって得ていくんだと捉えてお祈りをしたんです。そしたら、不思議なことに、次の日の、ちょっと忘れた、上に聞いたら分かるんだけども、トントンとね、ノックする人がおりました。で、パッと開けますと、私たちが転身する前、仕事を辞める、1年弱ほど前に、近所に、大学時代のお友達が結婚して住んで、偶然出会ったんですね。で、あ、私ね、ここに住んでるの、あ、すごい近くに住んでるね、なら、ちょっと住所を交換して、電話番号を交換しました、交換した。その女性がね、友達がトントンとして先に訪ねた。まあ、すぐ気になるからね。で、あ、もう久しぶりやね、1年弱あまりの久しぶりやね。で、その友達が来て、重い荷物をトンと置いてですね、そして悪いんやけどもね、これもらってくれへん？って持ってきたのはお米なんですね。お米。これね、悪いけどね、自分の家では米をいつも定期的に取っているんだけども、田舎からどっかから米ドンと送られて、もう、あの、何か、邪魔じゃなくて、家狭いから、 建て売りの家に住んでんだけども、社内から、これ、社内からあんなことを思い出して、こう、持ってきたいな、これ、食べてくれるので、お米をいただくんですね。で、そのお米をいただいて、これももう昔の証だからちょっと忘れてたけど、1週間以内の2、3日以内にね、またあのピンポーンというのが来ましてね、で、出ましたらですね、そこに、なんかありますか、米さんじゃないか、業者が、どっかの業者がおったんですね。その業者が見て、何か、醤油と米ですよ。とにかく醤油ですよ。醤油は持っていかないんです。醤油と何か持っていかないんで、それも米屋さん、米かな。あ、最初の米がなくなった時や。最初の米がなくなって、とうとう米がなくなりました。神様、次はどうしたらいいんですか。その米で食べつ、ね、あの、食べ続けたんだから、その米がなくなって、家内がですね、米なくなったけど、今度は何が来るのかな。もう米なくなったけど、何が来るのかな。じゃあ、待ってたら、またピンポン、本当にピンポンなんですよ。本当に来たんですよ、ピンポン。じゃあ、待ってたら、多分米屋さん、米と醤油を持ってきた。で、これどうしたんですか。いや、あの、奈良に住んでいらっしゃる、誰が、何々という人が、ここの家を、ね、住所を教えて、ここに米と醤油を送ってくれ。で、思ってきたんです。で、後でその人に聞いたんですね。あんた、なんでこれが起こったんですか、その時に聞いたらですね、それは何でも後の話ですよ。先生、あの、まあ、その人は、その牧師先生、あの、教会、僕からしてなかったんですよ、もう引退してたのね。で、なんで起こってくれたんですか、先生言ったらね、あなたはね、転身したりも聞いてね、進学校行ったりも聞いたからね、さぞかし困ってるだろうのでね、あの、米と醤油を送ったり。で、かなり上の方ですので、醤油と米があったらね、食べつなげるって言うんですね。あの、醤油があれば、米と醤油があったら、自分たちのその貧乏な献身生活も醤油と米で食べつなぎで食べていけたから、きっとこれできるので、その醤油と米を送ってくれる。まあ、それがですね、まあ、続くんですね。それが続いてですね、で、そしてしばらくするとですね、今度は、まあ、家内の母親が、その当時ですね、まだ、まあ、今いないで、転居されたんですけども、家内の、義理の母親ですよ。お母さんがね、なんかね、プレゼントや言ってね、今度はお金くれたの。これを何に使うかは、あなたの勝手です。あなたの娘のためにお金をちょっと貯めてたから、これはあなたが、食べようが食べまいが、それはあなたの買って言うて、これやって。で、またそのお金で食べつないで。で、そしたら今度は、神戸の教会に行っておりましたときに、米屋さんで一生懸命伝道しましたから、一切やられたいとは言わないから、何も言わないから、米屋さん一生懸命、たまたまね、米屋さんから、商品を出るのじゃないんですよ。たまたま、ものすごく苦しんでる人を割っていって、この人をフォローしてください言うて、一晩中その人とね、睨み合いながらですね、自殺志願でしたから、睨み合いが一晩で、一生懸命ね、説得してですね、思いとどまして、で、女が開けてみたら、その奥さんがクリスチャンで、この富屋さんやったね、この富も出てくれて。まあ、こんなんがずっと続いて、一年間も続いたら、もう、あ、これは神様のなさることというのは、私たちを、ね、極度の祝福、ね、豊かさは取れないかもしれないけども、私たちを最低限養うことができるということを、ね、私に表して、私はあなたの人生の、ね、全てのことを生きな、苦しまないように、要するに食べ続け、生きることができるように、私はあなたの命の糧をあなたに供給しているよということを知ったんです。それが分かったときに、彼らは今度強くなりますね。ああ神様がどんな時にも私たちの気を満たすということを信仰持ちました。そしたら生活がですね、安定していきましたね。もちろん食べることだけですよ。で、神戸におりました時に一つこういう話がありますね。神戸に行く時に、ですね、土曜日に私は、土曜日に泊まらない、家族を連れて朝神戸の教会に、長田の教会に、家は、風間です。で、教会からガソリン30リッターと、そして高速券3000分が一部支給されているので、で、それでまあ行くんですけども、日曜日の朝はですね、5時に乗ります。5時半に子供を起こして出発して、そして向こうに7時に入って講習が始まって、 で3回、まあ、司会をする講師をするんですけども、でそれで分解してくるんですね。で、ですね、17万キロの、選挙会の時に大体4万キロ走ってまして、そして1年半ぐらいで10万以上走ったんですよ。私はいつも運転してて、いつもで、まあ、ガソリンはほとんど入れないんです。もう、E のところでいつも走ってましたので、E で。で、それで、教会に行って、ある時ある姉妹がですね、先生、アンクルマーチと知ってますって言うんですよ。どうしたんですか？タイヤ見ました。タイヤ、外から見たら、後ろにタイヤがちゃんとついてますよ。で、別に、水がどうのこうのないですよ。先生は知ってます。先生のこの番組は後ろの階段だよ。2つもね、外側は綺麗けど中、シチューに出てます。シールがね、ぼわっと出てたんです。ですから、タイヤのゴムが擦り切れて、内側のシチューがもうね、表にぼわっと出てる状態。これ、もうめっちゃくちゃ、やばい状況ですよ。で、私、いつもね、5時半に金を起こして、120ぐらいで高速をビーッと飛ばしてね、どんな時も120か130飛ばしてくるんですけども、今は問題なかったですよ。いや、あれは問題でしょう。とにかくスチールが出てるんですよ。あれ、バーストしますよ、すぐに。そうですか。私が、その人がですね、それを知った私が責任があるから、あなたの対応を買いますよって書いていただいたんですね。まあ、そんな風にしてですね、とにかく、いろんなことを考えても仕方ない。お金がないからいろんなことを考えても仕方ない。今日生かされたらそれに感謝して生きるべきだ。そしてそれがクリスチャンの生きるべきだということを考えてやっておりましたから、それで思いましたのは、神様は私たちに知らしたいというのは、私たちを生かすのは私自身だということをいつも私たちに教えたいと願っていらっしゃる、生活も安定してきた、時にですね、いろんな奇跡を求めます。でも奇跡を体験しても、神は私が神であることをこのことを通して知ってほしいという願いを持って私たちの祈りにいつも答えてくださる。そういうことをですね、私たちは感謝しなければならない。それでエレミアの記事の詩篇の8で読んで、彼らはマディナの谷を過ぎる時にもそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところにします。神様は私たちがどんな苦しい死の影を谷を歩んでいるか、神様はご存じでいらっしゃいます。で、愛なる神様は私たちが試練の中にあることを神様は、ね、願っていらっしゃいませんし、それを見たくはない。しかしそこを通さなければ、神ご自身の栄光がその証拠に現れないところがあるんです。あえて神は死の影の谷に私たちを追いやることがあります。ね、ライオンが子供を戦時の滝に落とすように、私たちのために将来よかれと思ってそういうことをなさることがあります。大ポイントです。特徴です。悲しんでいるようでもいつも喜んでいる、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。ある時ですね、ある姉妹が神戸に降りた時にね、子供にお菓子をあげたんですね。で、子供が、ちっちゃい子供、私の息子たちは子供小さい時ですが、お菓子持って、喜んでる、食べてるね。私たちはほとんどお金がなかったので、で家内が子供に対して、それは誰にもらったのというのに叱りつけてました。もらったらちゃんと言いなさい。何を食べてるの？誰からもらったの？で、その時にですね、それをあげた姉妹で、すいません、勝手に与えてしまって、すいません。非常にですね、恐縮してくださる、恐縮していらっしゃいました。で、私たちはどうもですね、神戸の教会の時に、私たちは、ここですね、悲しんでいるようでも、悲しみがあっても、いつも喜んでいるもののようであり、貧しいようであっても、多くの人を富ませるように生活をしていたように見えたそうですね。だから、何と言いますか、何かすることは非常に失礼なのかな、いや、必要はないのかなと皆さん思ってたみたいですね。でも私たちは、どんな時にもですね、悲しんでいるようでもあっても、神を信じる私たちは、ね、悲しむ中にとどまっていてはいけない。貧しい中にあったとしても、貧しさを喜んでいてはいけない。私たちは貧しさを喜ぶんじゃなくて、祝してくださる 飛ばしてくださる神様の前にいつも飛んでいるもののように、また実際に飛んでいるものとなって、私たちはクリスチャン生活を歩いていかなければならない。
メ、
私たちの神様は私たちを飛ばしてくださっていらっしゃいます。でも信仰のあるものをクリアしなければ、私たちの願う富はやってはこないと思いますね。その富を得れるように、私たちが霊的にも成長するものとなってまいりましょう。お願いします。天のお父様、今日も変わらない主が私たちを共にいてくださって、神様が私たちの命の糧を与える唯一なる方であることを私たちが知るようにと働いていらっしゃることを感謝します。苦しみの中にあっても苦しみを見せず、どうぞ苦しみから解放する主によって本当に祝福された人生を掴み取っていく私たち一人一人としてくださいます。貧しくても貧しさを見せずに、飛んでいるもののように、いや実際に飛んでいるものとして私たちは証をすることができるように教えてください。
アーメン。
イエス・キリストの名によって祝福してお願いいたします。
アーメン。